はい、それではレビ記の20章です。レビ記の20章ですね。私たち18章と19章でこの主がお語りになったことを見ましたが、20章はその戒めを破った者たちに主がお裁きになるというところ、これを読んでいきます。で、18章は性的な乱れですね。覚えてらっしゃるでしょうか。主が語っておられましたが、近親相姦であるとか、こう性的に逸脱した行為ですね、それを見てきました。それをしてはいけないよと、周りの人たちの風習に習ってはいけないよと言われて、で19章は、実戒の具体的な適用が多かったですね。例えば親に反抗するものはですね、なんていうふうに書いてありますけれども、これが父と母を敬いなさいっていうね、戒めの適用になるわけですね。でかなりこれから見ていくとですね、神様の厳しい処置を見ていきます。主に死刑ですね、死刑ですね。で、こうした厳しい神の処置を今の私たちがどのように見ていけばよいかなんですね。でこれも、最後のところで私、ヨハネの福音書からですね、この話を見ていきますので、今の私たちがこの立法のもとに生きていた人たちにどのようにイエス様が対処されたか、このみなしていかれたのかっていうのを見ててですね、それで私たちがどのようにこの20章を見ていけばよいのかっていうのを考えていきたいと思います。では1節から3節ですね。主はモーセにこう告げられた。あなたはイスラエルの子らに言え。イスラエルの子ら、あるいはイスラエルに寄留している者のうちで自分の子供を取ってモレクに与える者は誰であれ必ず殺されなければならない。民衆がその者を石で打ち殺さなければならない。私はその人に敵対して私の顔を背け、彼をその民の間から断ち切る。彼がモレクに自分の子供を与え、そのため私の聖女を汚し、私の聖なる名を汚したからであるということで、18章の21節に、書いてあったことですね、読みますとね、18章の21節読みますと、自分の子供を一人でも火の中を通らせてモレクに渡してはならない。あなたの神の名を汚してはならない。私は主であると、ということですが、そこでもお話をしたことを繰り返しになりますが、お話ししますと、モレクというのはアンモン人の神です。アンモンというのはですね、今のヨルダンのこのアンマン、まさにアンマンのところにある国だったんですが、ロトとそのロトの娘の間の、それこそ近親相姦で生まれたこの息子がモアブとアンモンですね。でそのアンモン人たちの拝んでいたのが、このモレクなんですが、でこれが快楽の神であって、幼児犠牲を行うわけなんですね。幼児犠牲で、今読んだように赤子をですね、火を通すっていうことなんですが、この象自体がもう、 こう赤ちゃんをこう、抱くような形になっていまして、でその、鉄か何かでできているこの、このものを火で焚いてですね、もう真っ赤っかにしてですね、でその上に乗っけるわけです。でなんでそれと快楽の神がつながってるかといったら、望まぬ妊娠ですよね。その子供を処理する方法だ、当時の堕胎ですね、中絶がここにある内容なんですよ。でね、この私たち今こう、なんていうのかな、こう今の現代の私たちにこの20章を直接見るというよりも、当時どのような状況だったかってことをちょっと想像してみる必要があります。でイスラエルがこれから約束の地に入ろうとしてるんですが、その土地で習わしとして今のことが行われていて、神はこれを忌み嫌われるわけですよ。私たちももう本当に気持ち悪くなるっていうか、もう心が裂けるほどにもう恐ろしい、忌まわしいことですよね。 で、これ私たち以上に神ご自身がそう見なしておられ、ご自身の清いお姿には決して相入れないわけなんです。で、そこで、これらのことを行ってはならないという厳しい、この戒めを与えなければいけないわけです。だから民衆によって石打ちで殺さなければならないとここに書いてあるわけなんですね。これを分かりやすく言うとですね、非常に感染力の強い強毒のウイルスが、その町の中に侵入してきてしまった時にどうするかって言ったら、庶民レベルで対抗しなければいけないわけですよね。もうこれ分かりますよね。もうコロナ通ってきた私たちはですね、コロナっていうのは弱毒ですけれども、強毒であったとしたらどうなるかっていうことを考えたら、もう皆が、それに対処しなければ、その国任せではできないし、もうたちまち移ってってしまうということです。で、これを言い換えると、約束の地にイスラエルが入ってですね、そしてそこにいる者たちはその習わしで、もう自らを滅ぼしそうとしているわけですよ。もうそんなことやってたら自らを滅ぼしていくわけじゃないですか。けれども神はそこでずっと憐れんでおられて、忍耐しておられたんだけども、一向に悔い改めることはない。だからイスラエルを通して追放させることによって彼らを、聖絶することによって、そしてイスラエルに住まわせて、その彼らを一掃するということを御心としておられたわけです。けれども、もしそれが彼らが生き残っていて、そしてイスラエル自身がそれらを行ってたとしたらどうなるかって話なんですね。そしたらイスラエルが今度滅んでいかなきゃいけない。というような厳しさがあります。なので、民衆がもう主体的に、その、忌まわしいことを取り除かなければいけないという厳しいことを言ってます。でね、神様がどれだけ忌み嫌ってるかっていうと、この表現で私の顔を、背けるかな、待ってくださいね。そうですね、敵対して私の顔を向けるとですね。敵対して向けて断ち切るってはっきり言ってるんですね。裁くよって言ってるんです。で、石打ちのように死刑にすることもありますし、さっき言ったように、で、共同体から完全に排除する、追放するっていうこともあり得たでしょう。そのようにするよということです。で、さらに厳しい戒めが4節にあります。もしも人がモレクに自分の子供を与えるときに、民衆がそれを見て見ぬふりをし、彼を殺さないことがあれば、私自身が彼とその家族に顔を向け、彼と彼に習い、モレクを慕って淫行を行うみだらな者は皆、その民の間から断ち切るとありますが、見て見ぬふりをしても同じように断ち切られるという厳しいですね。見て見ぬふりをしても。自分たちやってるわけではないんですけども、見て見ぬふりをするということ。私たち罪となると、何かをしていることをだけを考えてしまいます。けれどもですね、ヤコブの手紙の4章の17節を見ますと、こういうわけでなすべき良いことを知っていながら行わないなら、それはその人には罪ですってこう言ってて、行わない罪っていうのもあるんですよ。なすべき正しいことをしていなが、分かっていながらしないという、だから見て見ぬふりをするもその一つですね。で、こういう厳しさがあるわけなんです。でですね、ここまで強く戒められていたんですが、イスラエルの歴史は見事にこれを行ってってしまったという歴史なんですね。ソロモンが晩年に多くの女を愛しました。妻やそばめ合計なんと1000人です。その中の多くが異邦人なんですね。それで彼女たちが自分の民の神々をエルサレムに持ち込みました。で、オリーブ山のね、すぐ南にね、破壊の山と呼ばれているところ、英語だとマウント・オブ・オフェンスって言って、つまずきの山っていうふうに書いてありますけれども、破壊の山と呼ばれているところがあります。これ第二列王の23章の13節ですが、もしね、後で見たい方はご覧ください。で、その中にね、モレクのための高きところも書いてあるんですよ。 第一列王の11章の7節を見ますと、ここ読みますね。ソロモンの話ですよ。第一列王の11章の7節ですが、当時ソロモンはモアブの忌むべきケモシのためにエルサレムの東にある山の上に高きところを築いた。アンモン人の忌むべきモレクのためにもそうしたってあるんです。こうやって高きところ、祭壇ですね、簡単に言うと、それをなんとエルサレムのオリーブの山のすぐそこの山に、この備えてしまったんです。そしてそれを大体的に導入したのはアハズであり、そしてその後のマナセですね、ヒゼキヤの後ですね、マナセが大体的に導入しまして、第二列王の21章の6節を見ますと、また自分の子供に火の中を通らせ、牧戦をし、まじないをし、霊媒や口寄せをし、主の目に悪であることを行って、いつも主の怒りを引き起こしていたって書いてあるんですよ。このやはり子供を火の中に通らせた。でこれで読み進めると、私はもうユダの国を滅ぼすと神はそれでお決めになったんですね。でそれまでいろんな悪を行っていたけれども、神様は何とか忍耐はしていたんですが、このことを行ったことによって神はもうユダの国は滅ぼすとお決めになったんです。でヨシアの時代ですね。ヨシアはね、マナセの次の次の人ですね、孫ですね。ヨシアの時代には宗教改革を行ったんですが、そこにもやはりモレクを取り除くっていう場面が出てくるんですよ。第二列王の23章の10節に、彼はベンヒノムの谷にあるトフェトを怪我し、誰も自分の息子や娘に火の中を通らせてモレクに捧げることのないようにしたと。ヒノムの谷ってのを皆さん覚えておくといいですが、エルサレムをじゃあちょっと皆さんにね想像してもらう。エルサレムっていうのはこの山の上にあるわけですよ。こうやってこういう感じですね。でね、この真ん中ね、チロペオンの谷っていうのを走ってて、まあでもそれもちっちゃな谷なんですけど、でね、東、皆さんから見るとですね、東側こっちですね、ここにケデロの谷っていうのが南北に走ってるんです。でヒノムの谷というのはこの西側から南側にこういう感じですね、こうカーブしてこう谷があって、そこへ合流するんですよ、下のところで。でこの下のところっていうのが、だいたいこの犠牲の生贄の老廃物とかですね、こういうものを捨てたりとか、絶えずそこでゴミ焼却を行うわけなんです、ね、でそこで今言ったモレクの生贄を捧げ、モレクに子供たちを捧げるってことを行っていったわけです。でエレミア書を見ると、このトフェテって呼ばれるところですけれども、バビロンが攻めてきた時に彼らが虐殺されて、そしてヒノムの谷にこの、投げられるっていう、結局自分たちが行ったことが今度は彼らがその通りにされるというですね、この神様の裁きの姿が出てくるんですね。ということでね、これほど厳しく言われているにもかかわらず、やはり見事に大体的に行ってったっていうことから、何を私たちは知ることができるかってことなんです。つまり立法によって裁かれるとか罰を受ける、死刑になると言っても、結局やっぱりやってしまうということなんです。結局やってしまうということです。でこれがイスラエルの歴史を通して現れて、じゃあそれをどうすればいいのかっていうね、それを考えていきたいと思うんですね。で続けて見ていきましょう。6節です。20章、レビ記20章の6節です。霊媒や口寄せのところに赴き、彼らを慕って淫行を行う者があれば、私はその人に敵対して私の顔を向け、彼をその民の間から断ち切るとあります。はい、これは淫行と書いてますけれども、霊的なことと肉のこと、文字通りのこと、どちらも組むと思うんですね。この霊媒をしながら忌まわしい淫行を行っていくっていうのもあったと思いますが、霊的なことについてはこれ本当にその通りで、神を信じるっていうことはですね、私たちが神の霊と交わってるってことです。意味わかりますよね。第一コリントの6章の17節に、しかし主と交わる者は主と一つの霊になるのですと。霊において主と一つになるので、 他の霊と交わることなんですよ。この霊媒とか牧戦って言われるものとか、他の霊と交わる、いわゆるオカルトとかそういうものですよね。スピリチュアルなもので、こう結構ディープなものですよね。でこれは他の霊と交わることになっちゃうんです。でこれを会員しているっていうことになるわけです。神様と交わっているものがそこに他の女を、男、まあ分かんないけど、自分が女だとしたら他の男を連れてくるようなもんですよ。同じベッドに、ありえないでしょ、うん、でこれを霊的に行うので、だからキリスト者は、この主の民は避ける必要があります。いやそんなに悪いことじゃない、いやあのね、避ける必要があります。絶対経験しないでくださいね。でも経験したら分かります。もうとんでもない混乱の中に陥っちゃいます。まあ、だから非常にこう会員の罪を犯したのと不貧困の罪を犯したのと同じような衝撃を受けますよね。また違ってみて、まあでも似てますよね、うん、で次7節ですけれども、あなた方は自分の身を性別し聖なるものとならなければならない。私があなた方の神主であるからだ。あなた方は私の掟を守り、それを行わなければならない。私はあなたを聖なるものとする主であるということで、神がここで強調されているのは、自分の身を性別しなさい。つまり、自分の身を霊的に守りなさいと。だ霊媒とか口寄せのような危険がいつあるかわからないということなんですね。例えば、新明記にですね、印や不思議を行って、で、驚いた後に、いや、こっちの神々に使えるといいよって言ってですね、偽予言者が出てくるけど、試してるんだよ。神は試してるから、あなた方は決してそれに引き寄せられてはならない。だってこの印とか不思議を見たら、おおってなるじゃないですか。で、その時にカッとね、こう、そういうものに引き寄せられるとか、そそのかされるってことは十分あるわけですから、身を守る。自分の身、この体ですね。これを性別する。なぜかって言ったら、これキリスト者も同じですね。自分の体は精霊の宮だからなんですね。では9節をご覧ください。誰でも自分の父や母を罵る者は必ず殺されなければならない。その人は自分の父あるいは母を罵ったのだから、その地の責任は彼にある。厳しいですね。父や母に対する不敬について、こう敬わない行為についてですね、立法ではこのように死刑があるんですね。でもね、これ単なる反抗的な態度じゃないですよ。瞬発的にやってしまうような、そうじゃなくて、例えば出エジプト記の21章の15節には暴力を振るっていうことですね。で次に新明記の21章の18節は強情で逆らって大酒飲みとかね、書いてます。でね、しかしここではね、おそらくこの6節の流れなんですよ。これこの霊媒や口寄せのことがあって、そして性別せよってあるでしょ。これね、流れなんですよ。これそして9節あるでしょ。この霊媒や口寄せと呪うこと、父や母を呪うことっていうのがつながってて、ね、何がこれ話したらすぐ理解しやすい。バラムがバラクから雇われて呪いなさいって言った時にまじないを使ったでしょ。まあ神様それ祝福に変えられたけど、呪詛とも言うんですが、この日本でもあるじゃないか、なんだっけ、前事件でさ、プーチンの写真貼ったこの藁人形作ってさ、藁人形そしてこうやってすごくね、神社のね、神主さん悲しんでましたけれども、あれですよ。でこう、そういう霊媒的なもので、まじないによって力を持って父と母を呪うわけですね。というのが多分おそらくこの、なんでここに9節にバッと出てきてるかって言ったら、この流れがあって、そこでこう出てきてるんじゃないかなと思います。でそういうふうにするものは血の責任は彼に、つまり殺されるよということですね。でその10節以降21節までが、18節にあったこのいろんな性的逸脱行為ですね。10節、人が他人の妻と姦淫したなら、すなわち自分の隣人の妻と姦淫したなら、その姦淫した男も女も必ず殺さなければならないとありますが、人妻に対する姦淫の罪ですね。どちらも男も女も死刑ですね。 で、これについて新約聖書で有名な話は何ですか？カインの現場で捕らえられた女です。で、これをね、最後にお話したいと思います。ここの、そこでの話をね。で、次いきますよ。注意説。人がもし父の妻と寝たなら、父の裸をあらわにしたのである。二人とも必ず殺さなければならない。その父の責任は彼らにある。人がもし息子の妻と寝たなら、その二人は必ず殺さなければならない。その人たちは道ならぬことをした。その血の責任は彼らにあると。近親相姦がさらに忌まわしいことですね。人妻ももう本当に大きな罪ですけれども、近親相姦はそれ以上に、まあ、忌まわしいことですね。で、道ならぬことをしたって書いてます。で、これは18章の時に学びましたが、家族という親しい結びつきの中に性的な結びつきが入ってしまうって、これね、夫婦的なね、これは辛いですよ。家族を壊しますね。家族を壊します。だからそういうことを描いたドラマを僕見たことあるんですね、昔。山崎なんだかっていう人で、華麗なる一族っていうね、あの人有名な、キムタクが主人公でさ、ありましたけれども、もうそれで華麗なるって言ってますけれどもね、もういわゆるドロドロドラマですよ、うん。で、そういうことが入ってくると、もう本当に家族の絆っていうのはもう壊れてアウトですですね。で、これはしてはならないということですね。そして13節で、男がもし女と寝るように男と寝たなら、二人は忌み嫌うべきことをしたのである。彼らは必ず殺さなければならない。その血の責任は彼らにある。同性愛行為ですね。で、人はもし女をその母と共に妻としたなら、それはみだらなことである。その人もその女たちも共に火で焼かなければならない。あなた方の間でみだらな行為がないようにするためであるということで、この逸脱行為も18章で書いてありましたが、母と娘が同じ夫の妻となんですよ。キモい、ひどい、わかりますよね。母と娘が同じ男ですよ。で、ここでね、さっきからずっとね、男も女も死ななければならないということでずっと書かれているのに、私は正直、まあ、現代的な目を見ると、ね、火で焼かなければいけないっていうね、いや、ひどくねって思うんですよね。例えば、特に女の娘の方はですね、もう洗濯機はほとんどなかったと思うんですよね、この力が。ですね。で、これをどう読むのかなって、ひどいなって、こう、私は正直感じたんですが、ここでね、また再び、当時にタイムスリップしたみたいな、いわゆるドラえもんのさ、どこでもドアならず、なんだっけ、あれ、タイムマシンか。それってね、結構この聖書読むときって大事な視点で、で、その時にどういうことが行われたかというと、実はね、今現代でも結構いろんなところで習わしでありますが、男がそういう逸脱行為を行ったら、なぜか女だけが裁かれるんですよ。男は、まあ、やっちゃった、失敗したねで終わるんです。だけど、女の方が、例えば、3をかけられるとかね、もう見てもいられない顔になっちゃうわけですよ。とか、殺されるとか、こう、いろんな、こう、世界のところでも、今でもありますが、おそらく当時は、そればっかりだったんでしょう。特に、この、習わし、こういう習わしがあるところ。そこで、この立法はですね、何が強調されているかっていうと、この10それを見たでしょ、その人もその女たちもね、この男もっていうところが強調されてるんです、おそらくは。だから女たちが、あなたたちはそれ彼女たちだけを殺していたりとか火で焼いてるけど違うよと。お前もこぞって死ぬんだよと。火で焼かれるんだよと。で、これはかなりの脅迫的なですね。この神、男に対する、まあ、いわば、 お前も一緒に死ぬんだよっていうね。で、こういう意味合いなんです。だから、そこで抑止しておられるんですよ、神様がね。意味わかりました。女だけの、その、なんかもういつもそういう罰を受けれたら女だけになってるね。男はもう、なんていうかね、いつもこう、なんか素通りされるっていうか。そうじゃないですか、今もこう、結構こう、女の人だけが、なんかあの、ね、こう、やっちゃった後でさ、この結局女の人が、あの子供を育てなきゃいけないとかさ、それかあるいは中絶してしまうとか、男は知らんぷりでとかって。だけど男も女もっていうことですよ、うん、でこういうふうにね、まあ、読んでいく必要があるっていうかね、あのだからあのタイムマシンが必要だっていう話を今したんですよね。そういう今でもなんかこう世界でいくつかはあるっていうかな、まあ、そういうのに対して男もっていうのはこれかなり先進的なこう男女平等法じゃないけれども、うん、まあ、神は聖なる方ですからどちらもっていうことなんですよね。そして次15節で、人がもし動物と寝るならその人は必ず殺さなければならない。その動物も殺さなければならない。女がもしいかなる動物にあれであり近づいてそれと共に交わるならあなたはその女と動物を殺さなければならない。その両者は必ず殺さなければならない。その血の責任はその両者にあるということで、はい、動物についても同じように獣患ですね。これね、18章に書いてましたけれども、これあのなんかひどいこと書いてるなって言うけど、これ習わしでしょっちゅうあったんですよ。だから神様こう書いてるんですけども、でね、なんで動物に血の責任が問われるかって言ったら、これはもうあの聖なる神の前にあってはならないことですね。聖なるところで住まわれる神様が住まわれるっていうことはそれだけ恐れ多いことであって、だから私たちの間で誰が主の前に立つことができるのかっていうことになるわけですよ。ここがやっぱりポイントですよね。私はここに住んでるんだよと、聖女なんだよここはと、エルサレムは私が住んでるところなんだよと、ここにこういうことはあってはならなくて、もしあったら殺さなければならないと、これがすごいこう中心にありまして、じゃあ誰が近づくことができるのかって話ですよね。でこれが後で話します。17節、人がもし自分の姉妹すなわち父の娘か母の娘を妻とし、自分の姉妹の裸を見て女もその人の裸を見たならば、これは恥ずべきことである。同族の目の前でその人たちは断ち切られる。その人は自分の姉妹の裸をあらわにしたのである。その咎を負わなければならない。これは兄弟姉妹との近親相関になりますですね。で、人がもし月の触りのある女と寝て彼女の裸をあらわにしたなら、男は女の泉を暴き、女は自分の血の泉をあらわにしたのである。二人は自分の民の間から断ち切られると。これは不浄の期間ですね、この血がね。その時に性交をしたら民から断ち切られる。厳しいですね。で、父の姉妹や父の姉妹の裸をあらわにしてはならない。これは自分の肉親を裸にすることであると、こうありますが、彼らは咎を負わなければならないとありますが、一夫多妻が容認されている、社会の中で、この父の姉妹、母の姉妹っていうのは、あの祖母が異母っていうの、わかります？だから、直接血がつながって、そうです。わずかにつながって、祖母においてはつながってるかな。ですね。だから、で、なんでかっていうとね、次見るとわかるんですよ。20節。人がもし自分のおばと寝たなら、おじいの裸をあらわにしたのである。その人たちはその在籍を負わなければならない。彼らは子を残さずに死ぬって。これは、実際の自分のおばですよ。だけど先ほどは、あの、そのおば、あの、祖父母の方が、この、祖母が違う母なんですね。だから、ちょっとこう、血が薄いんですよ、かなり。だけど、ダメだよって話なんですね。で、こっちはもうおばだから。あの、だからどっちもお父さん、おじいちゃんもおばあちゃんも同じなわけですよね。で、そういうことで書いてある。で、次21節。人がもし自分の兄弟の妻をめとるなら、それは忌まわしいことで、彼はその兄弟の裸をあらわにしたのである。彼らはこのいないものとなる。ということで、これが、18章の時にも話しましたが、ヘロデ・アンティパスとヘロデアですね。で、これ、その罪を犯してたと。ヘロデアっていうのは、ピリポ・アンティパス。あ、待ってた。ヘロデ・ピリポ。ちょっとガリラヤのね、ガリラヤ湖の北側かなのところを支配していた人なんですけれども、その奥さんだったんですよ。兄弟なんですよ。
それをもら奪い取っちゃったっていうかね。でそれで、ヨハネが攻めたら、まあ、首切っちゃったんだよね。でヘロディアがすごい恨んでたから。でね、この21節も20節も面白いのは、彼らは子を残さずに死ぬと。つまり2人の性関係ではもう二度とそういう子を持つことはできないっていうね。でこういう裁きなんですね。22節ですか。であなた方が私のすべての掟とすべての定めを守り、これを行うなら私はあなた方を住まわせようと導き入れるその地はあなた方を吐き出さない。あなた方は私があなた方の前から追い出そうとしている異邦の民の掟に従って歩んではならない。彼らがこれらすべてのことを行ったので私は彼らを甚だしく嫌ったとありますが、ここで二つのことを約束の地に対して行われます。一つは風習として行ってきた異邦の民を吐き出すですね。甚だ嫌っておられると。だからさっき話しましたように、イスラエルの民が彼らを聖絶することによって追い出そうとしてるわけです。でもう一つはですね、そのイスラエルの民自身が今度は身を性別してこれらの地の追放の、働きから免れるようにするということですね。で主はこのようにしてこの地をご自分の性別されたものに受け継がせようとしてるわけです。一つは地上から忌まわしいものを一掃するということ。そして二つ目は、性別された民に受け継がせるということです。まあ、これはノアの時代にやったことですよ。水によって、この悪に傾いている者たちを消して、そしてノアたちを信仰によって義とされた、ノアたちの家族を、がその地を受け継ぐと。それと同じようにイスラエルも、この、一掃して、そして彼らが、が受け継ぐようにするけども、この習わしからはもう本当に守られていくようにしていくっていうことです。で24節、それゆえ私はあなた方に言った。あなた方は彼らの土地を所有するようになる。私が血と蜜の流れる地をあなた方に与えて所有させる。あなた方は私はあなた方を諸民族の中から得り分けたあなた方の神主であると。ここで得り分けたという言葉が繰り返されていますが、諸民族の中からイスラエルの民をわざわざ得り分けて、この乳と蜜の流れる地を与えて所有させると。乳と蜜っていうのはね、簡単に、農耕と牧畜っていうふうに考えればいいかな。うん。ですね。牧畜が乳で、蜜の方が、まあ、農耕っていう感じですね。でそういう良い土地だと。得り分けるっていうのは神様にとってはとっても大事な働きで、キリスト者は、まあ、イスラエルのこの得り分けに対して異邦人であってもキリストにあって加えられたって感じですね。でイスラエル自身もキリストにあってメシアにあってイスラエルがイスラエルとなって、いわば異邦人と、イスラエル人はキリストにあって一つ体となると、まあ、いうことですけれども、同じようにこのペテロがですね、このように言っています。第2ペテロの手紙の1章の10節と11節です。ですから兄弟たち、自分たちの召しと選びを確かなものとするように一層励みなさい。これらのことを行っているなら決してつまずくことはありません。このようにして私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに与えられるのです。だからイスラエルがこれから豊かなところに入るけれども、あなた方がこの選びと召しを確かなものとしていくならば、つまずくことはないし、そしてこの御国をですね、豊かに恵みを与えられると。で、これがキリスト者の、なんていうかな、目的っていうのかな。皆さんもこの選ばれたこの、その中をしっかりと歩んでいく。召されたところをしっかりと歩んでいく。これはその一つ、清められることがその一つ、大きな一つですよね。で25節ですが、あなた方は清い動物と汚れた動物、また汚れた鳥と清い鳥をより分けなければならない。私があなた方のために汚れているとして区別した動物や鳥や血を這うすべてのものによって、あなた方自身を忌むべきものとしてはならないと。 いうことでね、レビ記の11章で学んだ食物規定のところを今主はここで持ち出しておられるんですね。このそれによってもちゃんと区別して性別されていきなさいよっていうことです。でね、これね、非常に神様の知恵なんですよ。食生活をするって、この、非常に日常的なことでしょ。で、そこで、こういうね、区別があったら、周りの異邦人と食事ができなくなっちゃいますよ。豚食べてる彼らと食べられないでしょ。ね。分かれて食べなきゃいけない。で、それで彼らが結構な部分守られるわけです。で、特に当時の食事で、今もアラブ、中東の人たちの文化では、一緒に食べるっていうのはこれ一つになるということを表します。まあだから聖餐式と同じですよ。イエス様の体に預かる。ですね。血に預かる。食べることでしょ。なんでいつも食べることやってるのかって。ではそれは食事をして一つになる。ということで、それを避けるようにしているっていうのは知恵ですね。だけど今は、コルネリオのね、ほら、家にペテロが行った時に、その前に幻でね、ほくって食べなさいって言って、あのようにして異邦人も加えられてますから、キリストにあってね、ユダヤ人も日本人っていうか異邦人も、共に食事をすることはできるわけですけれども、でもやっぱりキリストの、生産式っていうのはですね、やはり分けるわけですね。未信者の人、イエス様を信じてなくて、この十字架の意味が分かってない人は、預からないわけですよね。まあ、いつも私はだから、今、信じる人は預かっていいですよっていうわけですけど、その時も伝道の機会にしますが、そういうことです。そして最後、あなた方は、最後じゃないですね。26節。あなた方は私にとって聖でなければならない。主である私が、聖だからである。私はあなた方を私のものとしようと、私のものにしようと、諸民族の中から得り分けたのであると。で、再びね、私が聖だからあなた方も清くならなきゃいけないと主が言われてます。そして27節で、男でも女でも彼らの間に霊媒や口寄せがいるなら必ず殺さなければならない。彼らは石で打ち殺されなければならない。その血の責任は彼らにあると。で、先ほどの6節は、その、自分が引き寄せられた者たち。でも今度はその口、霊媒とか口寄せ本人ですね。そのやってる人たち。それも彼らも殺さなければならないという、このことです。で、これもね、後のイスラエルの歴史で、なんとイスラエルの王が失敗してるんですね。わかります？サウル王ですね。で、彼はこの律法があるので追い出してたんですよね。イスラエルの地から霊媒とか口寄せを。けれども彼はどんどんどんどん神様から離れてって、ついにサムエルを呼び出してほしいと。もう死んだ。ですね。で、エンドルというところにいた、この霊媒師ですね。女の人のところに行って、サムエルが出てきたけどもお前すぐ死ぬよって言ってペリシジの手によって死んだということでね、悲しきかななんですよ。これイスラエルの歴史で忌まわしいことがあった。そして、裁かれていきました。だからなんていうかな、そしてさっきはね、動物のところで話しましたけれども、主なる神の前では本当にもう殺さなければならない、でこういう大きな問題っていうか、人間じゃどうすればいいのって話になってくるわけです。で、そこで、ヨハネの8章はね、さっきの会員の現場で捉えられた女のところを見ていきたいと思います。もしよかったら開いてください。というか開いてください。ヨハネの8章です。2017の聖書だと195ページかな。新約聖書の195ページですね。で、これを、お読みしますよ。新約聖書の195ページですね。ヨハネ。一気に読みますね。1節から11節まで。 イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスは再び宮に入られた。人々は皆身元に寄ってきた。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕らえられました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするよう私たちに命じています。あなたは何と言われますか。ね、ここですよ。会員の現場ですよ。だからもうまさに人の妻ですよ。で、男と女で、そう、現場だからもう言い訳も何もできない、弁解ができないですよね。で、石打ち、その通りじゃないですか、ね、で6節、彼らはイエスを告発する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのであった。だがイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。指で書いたんですね、何かを。私はね、ここで神がモーセの用意した石に十戒の文字を書いてった、指でって、神の指で書いたってね、あそこ思い出すんですけれども、で、しかし彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のないものがまずこの人に石を投げなさいってこう言ってるんです。ここなんですね。石を投げなさいって言ってるんですね。立法はその通りで適用されるべきだとイエス様は見なしたんですよ。イエス様は立法に矛盾したことは言われてないんです。むしろそうしなさいと言われてるんですが、次にあなた方の中で罪のないものがって言ってるんですよ。ここが非常に大事になってくる。罪のないものでなければ正しく裁けないですよね。なんで？だって自分が罪を、その同じ罪を犯していたらその人も石打ちにされなきゃいけないわけでしょ。で、イエス様がそう言ったら、そしてイエスは再び身をかがめて地面に何かを書き続けられた。彼らはそれを聞くと年長者から始まり一人また一人と去っていき、真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。誰も罪がないなんて言えなくて、特に男たちがこの女のことについては心の中での情欲であるとか、このまずね、年長っていうのがね、これ面白くて、いや自分が罪を犯したっていう意識がもっと強いわけ、経験があるわけですよ。そっからどんどん過ぎ去いなくなってって、それでイエス様だけになったということは、誰もこの石打ちをする資格がなかったんですね。で、イエス様が身を起こして彼女に言われた10節、女の人よ、彼らはどこにいますか？誰もあなたに裁きを下さなかったのですか？彼女は言われた。はい、主よ、誰も。イエス様は言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。私もあなたに裁きを下さない。イエス様のみが罪のない方で石を投げることができたんですが、そのイエス様でさえが罪に定めることはなかった。なぜ？これはこの方が罪をあがなうために、罪の許しを与えるために、これから十字架の上で石打ちに変わるんですけれども、十字架の上で死刑を受けられて、その処罰をご自分の肉体の上で上に置かれるわけなんです。これが律法から福音への移行ですね。移ってた立法によっては皆が裁かれなければいけない。だからイエス様だけが残るんですけども、この方が裁きを受ける対象となられて、それで罪の許しが与えられるから、だから私もあなたに裁きを下さないと言われるわけなんです。そしてその許しを得た者がこれからは決して罪を犯してはいけないという回復の言葉ですね。罪の許しを得た者が、許しを得た者にふさわしく悔い改めの実を結ぶ、性別の実を 結んでいくということをイエス様が言われているんです。このつながりなんです、ね、だから私たちは聖なる神の前に出ることができて、イエス様の血が聖女にまで持ってこられたので、その聖女が私たちを受け入れることができるようにしてくださったという、血を注がれた者たちなわけです。イエス様の血を、それで前に出ていくことができるわけです。そして神の国を受け継ぐことができるわけで、今度ね、コリント第一の6章の9節から10節を見ましょうか。ですね、同じ新約聖書6章は、ですね、新約聖書だと333ページですね。6章の9節から11節で、あなた方は知らないのですか、正しくないものは神の国を相続できません。思い違いをしてはいけません。みだらな行いをする者、偶像を拝む者、姦淫をする者、断笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に溺れる者、そしる者、奪い取る者は皆神の国を相続することができません。あなた方のうちのある人たちは以前はそのような者たちでした。しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なる者とされ義と認められたのです。ここですよね、最後のね、現れて聖なる者とされて義と認められたので、憐れみね、神の憐れみと恵みによってですよ。だから私たちは神の国を受け継ぐことができるんですけれども、でも見てください、最初のね、この悪いことをしている者たちは神の国を相続することはできない。だから今読んだこの、約束の地にイスラエルの民が、こう入ってくるときに神様はその、忌まわしいことを行っている者たちを裁かれるわけですけれども、私たちもその清められたということを忘れてはいけない。そしてその中に留まっている必要がある。そして神の恵みをですね、この神の国の相続を豊かに得ることができるようにしていく必要があるんだよっていうことですね。これ恵みですよね。恵みっていうか喜びですよね。で、これがキリスト者の歩みです。キリスト者の歩み。ね、私はクリスチャンになったばっかりの時に、ね、なんかもう信じたんだからさ、パーンとこう天国っていうね、残りの人生なんかめんどくさいなと思って、パーンとこう天国行ったらいいのになとかね。で、あとなんかこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、なんかめんどくさい、なんかもう、そんなあんま変わんないままイエス様のところに行きたいなとかって思ったんですけど、それは恵みが分かってないんですよ。恵みを豊かに持つっていうのは、結局その、これから行く神の国というのは、イエス様戻ってきてですね、神の国に建てられるわけじゃないですか。神の国っていうのは清い国なんですよ。そういうもの何にもないところなんですよ。だからそのために、その、私たちが備えをするって言ったらいいのかな、性別したその生き方をして、そして本当に豊かにその恵みを持っていくようにしなさいっていうですね、これがクリスチャンの、生き方ですよね。うん、立法じゃない、立法では無理だったことがイエス様の十字架を通して福音によって可能になります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に感謝します。あなたがこのようにして本当に素晴らしい清潔の道を教えてくださって感謝します。非常に厳しい裁きですけれども、本当に主よ、キリストにあって私たちが、許しを受けて御霊によって現れて、聖なるものとされて義と認められたんだと、本当にこの聖霊様の働きによって私たちがあなたの前に立つことを許してくださってありがとうございます。主よ、私たちはまだ途上であることをよく知っています。いろんな肉の思いが出てきて、しかし主よ、あなたが清めてください。そして、飯にふさわしい本当にこのものとしてくださいますように、確かなものとしてきなさいとあなたは言われました。感謝いたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。